今日のこの時間は逗子市の喜礼市長を迎えしてお話を伺っております。さあ、今回もですねリスナーさんからの、質問いただいております。逗子市にお住まいのリスナーさんから2件いただいているんですが、まずはゴミ屋敷条例を逗子で作る予定はありますか。横須賀鎌倉にはすでに条例が施行されています。近隣住民の迷惑も甚大だと思われます。ご検討いただけないでしょうか、という、はい、お問い合わせなんですか。は
い、ありがとうございます。確かにこの近隣では横浜横須賀鎌倉条例ができていることは承知しております。まあ、ただですね、すぐに条例に動けないというところにはこういうことがあります。この問題というのはご本人が社会的孤立している場合とかですね、心身の課題を抱えているというようなケースも見受けられまして、まあ、その福祉的な問題が主因だとも考えられますので、今逗子市では高齢介護課、障害福祉課、また地域包括支援センターなど関係のところでですね、連携しながら検討チームを立ち上げているところでして、その本当の原因に的確にこう刺さるものがないとですね、条例を制定したから全て解決というわけではないということから、今まずはそこから解決に向けて動こうということで動いているところでありますので、うん、はい、少しご理解をいただければと思います。
はい、わかりました。さあ、続きましてですが、猛暑が続く日々ですが、最近気になっているのが動物たちの暑さ対策です。逗子市内ですと広山公園にはニホンザルがいますね。確か檻の素材はコンクリートだったかと思います。このように暑さが続くときはどなたがどんなふうにお世話をされているのか教えてください、ということです。
はい、ありがとうございます。本当にこの広山のサルシャはですね、確かに構造はコンクリートです。それで、でもサルシャっていうのはこう地上からも10メーターぐらい、5メーターぐらいこう下がったところがありまして、10度ぐらい気温が低くなっているという状況です。うん、で、何よりも逗子の場合は動物飼育の専門業者、この方々がですね365日世話をしていただいているということでありまして、はい、うん、まあ、いろんな寒さ暑さ対策もしております。サルシャの上に日よけをかけて、直接日が差さないようにしているとか、うん、水を十分にちゃんと飲めるようにしているとか、まあ、いろんなことをやっておりますので、まあ、今現在いろんな状況できておりませんし、この飼育の専門業者、彼らに本当にこう安全を祈願しな、うん、安全対策を施しながらやっていただくということでお願いしているところです。
はいね、動物飼育の専門業者の方が365日、ね、
はい、もう年中です
ということなんですね。はい、はい、ということで、はい、リスナーの皆様、質問いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
それで、逗子市寄付コンシェルジュチームが結成されたということで、これは新聞にも、ね、掲載されていて話題になっているんですけども、はいはい、これどのようなきっかけでどのようなシステムなんでしょうか。
ことのですね、はじめは2021年に奨学金に使ってくださいということで10億円のご寄付をいただきました。今逗子で渡辺俊三財団として、今奨学金を支給する制度、これがもう丸4年、5年目に入りまして、卒業生が出ました。
はい、
その卒業生の中には逗子の小学校の教員として、着任した学生さんもおられます。まあ、こういった寄付をいただいたりしたんですが、もう事の発端は当初逗子に寄付を申し出た、それはかつての話です。そうしたら逗子ではそういう計画がないということから、うん、渡辺さんはそうじゃしょうがないということから一旦取りやめにした。で、時間が経て私が市長になってから10億円を寄付するから奨学金を作ってくれと、こういうお話を頂戴したというのが発端で、
はい、
やはり受け手の側にしっかりその受け皿がなければ、うん、 いつどういうご寄付をいただけるかわからないわけですから、うん、その体制は常時準備しておくべきだというのは感じたところです。
はい、
今逗子ではですね、この渡辺さん以外にも、石川さんという方が7800万ご寄付を頂戴いたしましたし、うん、島さんという方からも福祉の方に使ってほしいということで500万いただいたりということで、うん、こういうご寄付をされたいという意向の方々はそれなりにかなりいらっしゃるのではないかと感じています。
うん、はいはい、この寄付コンシルジュの仕組みとか体制とかちょっと簡単にお話しいただければ、
はい、これは今各部のですね、次長11名で構成しておりますが、寄付コンシェルジュチームというものを作りました。はい、要はどこの窓口にどう来られるかわからないので、全、う、庁、んうん、的にわかる人たちがそれぞれの部署にいるということから、うん、来られた時に速やかに、その対応できるようにしたいということで準備しております。うん、まあ、こうした流れの中でですね、今年の5月でしたが、
はい、
まあ遺贈、亡くなられた方のご寄付ということで、
はい、
約1億8000万いただきました、
はい、
本当に感謝しております。
うん、はい、ね、これも話題になりましたけれども、はい、逗子在住の川上米子さん、
はい、そうですね、
はい、ね、
生前からですね、池子のマンションの敷地の斜面崩落、うん、これに心を痛めたようでありまして、それで、まあ、ずっと市内お住まいですから美容室を市内の美容室に行かれてました。でその美容室のオーナーがその話を川上さんからお聞きして、うん、市内にで事務所開設している司法書士の先生にご紹介したと、こういうのがことの始まりでした。
はい、
で亡くなられた後きちんと整理をされて、うん、最終的な遺贈金額が1億7903万何がしか振り込まれたというところです。まあ、これはですね、ご意思の通りしっかり活用させていただくべきと考えておりまして、うんうん、新宿4丁目崖地、これはもう2020年にも2度崩落したところであります。これは開発業者がいたんですが、まあ、ちょっと違法行為がありまして、崩落してた、まあ、ここにこのご寄付を当てて、うん、今所有者の方から逗子市に土地の寄付も頂戴いたしましたので、これで、対策をしっかり施していこうということで準備に入りました。本当にありがたいことで感謝申し上げます。
うん、ね、本当に悲劇を二度と繰り返さないという個人の意思がこういった、ね、はい、具体的な市民安全施策として結んだ事例ということで、はい、分かりました。さてですね、もうすぐ8月、逗子市内で本当にいろいろな行事やイベントがありますけれども、逗子平和で次世代へ伝えたい平和のメッセージ、はい、これが今年も開催 されるんですよね。
はい、はい、8月1日、7日からですね、8月7日から11日までの5日間、文化プラザで開催をさせていただきます。
はい、
今年で15回目となります。うん、今まさに世界で戦争が毎日報道されている状況でありまして、いかに平和が大事かということを本当にもう一度考えるべきことだと思っております。まあ、中ではですね、ピースメッセンジャーワークショップって言いまして、これまで、26年間にわたり中学生をその長崎広島に派遣してきました。こういった方々にもう一度その体験を通して平和のありがたみを伝えてもらいたいということから開催いたしますので、ぜひお時間ある方、会場にお運びいただければと思っております。
はい、本当に8月7日から11日までいろいろな企画がありますので、はい、こちらホームページなどをご覧になってチェックしていただきたいと思います。はい、はい、ということで今回も、ね、市長にいろいろ話を伺いしたんですけども、最後にじゃあリストの皆様に何かメッセージをお願いします。
はい、なんせ暑いですね。
暑いですね。
今年はその酷暑日っていうのができて、もうすでに発令されてます。
はい。
いやいや、この先何日あるか分かりません。とにかく健康には注意し、この夏を皆さんと一緒に乗り切っていきましょう。よろしくお願いいたします。
今回は逗子市の桐谷市長を迎えしてお話しいただきました。次回はですね、10月31日にご出演の予定です。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
さて、来月のオンエアは8月29日、葉山町の山梨町長を迎えしてお送りします。お楽しみに。この時間の聞き手は森川泉でした。